はーい、皆さんこんばんは。ライブンズナイトプチでございます。いや、今日はですね、アリスさんがちょっと急遽お休みということでですね、本放送ではなくプチ放送ということでですね、まあ、ちょっとだけつらつらつらーっとだらだらだらっと放送しようかなっていう、そんな感じの、はい、そんな感じの日でございます。そんな感じの日でございます。一応ですね、まあ、本日22時から約1時間ぐらいを予定しておるっていうことなんですが、はい、今日はですね、もうちょっとアリスさんが中の人の都合で、プチ放送ということにしております。まあ、今日はですね、そんな感じでお題などは特に決めずですね、今年一年適当に振り返ったり、ちょっとしたニュースとか話題なんかをですね、ポロポロポロっていうような、そんな感じの放送にしようかなと思っております。はい、行き当たりばったり、かなり行き当たりばったりの放送枠でございます。まあ、ですんでね、気軽になんか、まあ、投稿お題とかはですね、特に設けてないんですが、掲示板は一応用意しております。ですんで、まあ、今年1年振り返って何かあったら適当に書いていただければ、多少は紹介できるかもしれません。まあ、なしが短い時間ですので、短い時間の間だけですね、適当にやっていけたらなとかとかと思っております。さあ、クリスマスが近づいてまいりました。中の人はですね、クリスマスシーズン、神戸、ん？神戸じゃないか。兵庫県は、兵庫県、梅田、京都と、イベントが目白押しでございます。ですのでね、今週から来週ね、年末年始に関しましては、年始じゃないか、年末に関しましては非常に忙しい、時間を過ごすことにはなります。ですんで、まあ、なかなかね、いろいろと時間、まとまった時間が取れないっていうのもあるんですけどね、今年1年12月もあとわずか、今年もあとわずかとなってまいりました。レイブンズナイトは一体何をやってるのかとですね、思いますが、まあ、なかなかですね、なかなか思うようにね、人生いかないこともあるとは思いますが、まあ、そんなこんなでですね、今日も楽しんでいきたいと思います。レイブンズナイト第445.5 回放送、レイブンズナイトプチです。本日もよろしゅうお願いいたしゃーす。皆さんこんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にイオシスサーバーで起こった様々な出来事とリアルの良い台湾っていうのは、今日は建前おプチコーナーでございます。今年を振り返っていきたいと思います。レイブンズナイトプチ第 445.5 回放送始まるよ。はい。まあ、そんなわけでですね、年末非常に忙しい時期になってまいりました。まあ、中の人はですね、コミケに行こうかどうかを非常に悩んでる、まだ先週から悩んでる状態でございます。というのもですね、宿が確保できるかどうかっていうのが大問題、大前提、大問題でございまして、まあ、もうすでにですね、周り、いろいろと調べてみたらですね、周りの、このね、ホテルとか、旅館とか、まあ、宿泊施設が県並みアウトみたいな感じになってしまってますんで、東京周辺に住んでる方の家に転がり込もうかなとか、そんなことを考えているんですが、まあ、それが見つからなければですね、普通に香川県に帰省して、うどん食って、うどんじゃなくて蕎麦ですね。蕎麦を食べてですね、こっちに戻ってこようかなって思ったりしておりますが、そうなんです。香川県といえばですね、当然、うどんの国、さぬきんですね。さぬきうどん。まあ、うどんの国でもございます。うどん県でもございます。香川県なんですが、まあ、年末年始ですね。年末年始に関しましては、何でしたっけ？年末年始に関しましては、お蕎麦を食べることもございます。あ、ちなみに、県並みっていうのは、軒並み、うん、県並みでも合ってるような気がする。 年末年始ではですね、お蕎麦を食べたりします。まあ、かくいう私、実家のうどん屋もですね、実家のうどん屋、まあ、普段はうどんを当然作ってるんですが、年末だけですね、まあ、年に一回だけお蕎麦を打つんです。はい、伝説のお蕎麦ですね。年末年始にだけお蕎麦を打ちます。しかもですね、そのお蕎麦っていうのはですね、普通のまあちょっとパサパサした感じではなくて、若干ね、小麦粉も練り込んだような、そのコシのあるもちもちしたお蕎麦が出来上がるわけです。はい、もちもちしたお蕎麦が出来上がります。ですんで、お蕎麦のくせにですね、パサパサボロボロではなくてですね、ちょっとしたあのもっちり感のあるですね、非常に食感のいいお蕎麦です。で、それをね、しっぽくの出汁を使ったしっぽく蕎麦ですね、これがまた最高にうまいんですよね。で、なぜそんなね、自慢できるようなお蕎麦があるにもかかわらず年末年始にしか作らないかと言いますと、それはですね、まあ、同じ釜で茹でられないんです。うどんとお蕎麦をですね、同じ釜で茹でてしまいますと、そのうどんを食べに来た人が、まあ、蕎麦アレルギーにまで気をつけないければいけなくなってしまいますので、ですので、まあ、年末年始にのみですね、お蕎麦を茹でてですね、その釜はもう大掃除の時にですね、きれいに洗浄して、お蕎麦粉が残らないようにして、まあ、次の年からは、再度うどんを茹でるというね、そんな感じになっております。ですんで、まあ、うどんですね。うどんとお蕎麦。年末限定、しかも身内にのみ、注文してる方限定にお配りする、情熱うどん、和楽のですね、伝説のお蕎麦でございます。それを食べれるのは香川県だけだぜ。ということです。まあ、ちなみにうどんアレルギーっていうのはよく、あまり聞かないとは思うんですが、まあ、基本、小麦粉アレルギー、これは効くと思うんですよね。ですので、まあ、小麦粉にアレルギーのある方はですね、うどんはちょっと食べれないのでですね、なんかアレルギーにならないうどんとかも開発されてるみたいですが、まあ、なかなか難しいところですよね。はい、ということでですね、うどん、そばですね、香川県でも一応年に1回ぐらいはそばを食べます。はい、で、しっぽくうどん、しっぽくそば、これってね、香川県限定なのかな。しっぽくうどん、そう、そのなんか具材がですね、いっぱい入ったうどんって言ったらいいんですかね。イメージとしてはそうですね、その中の具材としましては、何でしたっけ、大根、人参、お揚げ、あと、香川県名物 の練り物の天ぷらが入れたりとかですね、まあ、あと場所によってはごぼうを入れたり、かまぼこを入れたりすることもございますね。あと、まあ、鶏肉ですね、鶏肉を入れたり、珍しいところではですね、イノシシの肉を使ったりすることもございます。イノシシの肉ですね。まあ、しっぽくうどん、しっぽくそば、結構ですね、イメージなかなか湧かないとは思いますが、なんしかそのいわゆる豚汁的な感じなんですよね、イメージとしては。まあ、だしの味は全然違いますよ。だしの味は全然違うんですが、まあ、豚汁の中にうどんが入ってる、そんなイメージです。はい、っていうのがまあ分かりやすいかもしれませんね。豚汁から、お芋さんを取ってですね、豚汁からお芋さんとかを取った中に、まあ、具材的にはそれに近い感じですかね。あ、ちなみにしっぽくうどんはどうやら京都にもあるみたいですね。まあ、しっぽくうどん、しっぽくそばですね。これですね、やっぱりその家庭によって全然味が違うんですよね。うちの家庭の味も再現しようかなと思ってですね、うちのしっぽくうどん、しっぽくそばはですね、基本的にうちの実家のおばあちゃんが作ってくれてるんです。はい。 で、おばあちゃんが作ってくれてるので、そのレシピを学ぼうとですね、一度試みたことがございます。ばあちゃんにですね、しっぽくうどん、しっぽくそばの、その、だしですね、だしのレシピを教えてもらおうとしたらですね、いやー、ダメでしたね。はい。醤油と、なんかお砂糖と、ね、味の素と、なんかだしを使ってるみたいなんですが、量がですね、完全に目分量なんです。はい。少々とかそういうレベルじゃございません。これをこんだけ、こんだけ、こんだけで分かるかって話ですね。まあね、それでその、毎回同じような味を出すのでですね、まあ長年の経験なのかなとは思いますが、ほんと、目分量でですね、やられた時にはレシピの作りようがなかったですね。ですんでね、この味なかなか再現できないんですが、ぜひぜひ私、このしっぽくうどん、しっぽくそばのですね、レシピっていうか味付けをですね、受け継ごうかなって思ってたりしてます。今年こそ、です。はい。秘匿ではございません。あまりにも目分量すぎてですね、レシピがわからないという。材料はわかりますけど、それをどれだけ入れたらあの味になるのかっていうのが全くわからないっていうね、そんな感じでございます。ですんで、まあ、なかなかね、しっぽくうどん、しっぽくそば。まあ、男の私がですね、まあそういったのを受け継ぐっていうのも、まあ母親ぐらいは作れるんじゃないかなとは思うんですが、まあまあ、そんな感じの、年末ではございますが、まあ年末年始ですね、皆様、まあコミケ行かれる方とかもいるとは思いますが、まあ実家に帰ってですね、羽を休めるって方、またはですね、もうすでに住んでるところが実家だぜっていう方もいるとは思いますけどね、うん、そんな感じで、行ってみたいと思います。でですね、一応ですね、DOL ヘッドラインなんかも、紹介していこうかなと思っております。大公開事前オンラインの公式サイトのワールドニューストピックス、その辺をちらっと行きたいと思うんですが、まあ先週とあまり変わってないのでこの辺はスルーしておこうかなと思います。まあワールドニュースですね、過去を振り返って今年1年何があったかですね、ずらっとや紹介していこうかなと思うんですが、実を言うとですね、2016年の、9月の6日ですね、それ以降のやつしか、公式サイトのワールドニュースとかには載ってないんですね、うん、一応過去のお知らせということでですね、昔のお知らせ行くんですが、2016年1月、まず何が行われたか、大公開試合オンライン1月5日にサーバーアップデート情報ですね、新春ゴールドラッシュキャンペーンというのが追加されました。で、まあ、1月15日にハッピーセーリングデイ、毎月16日はハッピーセーリングデイっていうことで、誰でもログインできるっていうことでですね。で、まあ、サーバーアップデートが2月、3月と行われまして、あとは、そうですね、3月15日、まあ、4月の12日とかに利用規約が改定されてたりとかですね。大きなアップデートは何回行われたのかな？はい、産業革命に関する機能が4月に追加されました。産業革命、今回の大きなアップデートなのかもしれませんね。蒸気機関とかですね、そういったものが実装されまして、まあそんな感じです。はい、そんな感じです。だーっと これはあれですね、あれを見た方が早いかもしれませんね。何でしたっけ、思い出せん、何でしたっけ、運営の方針っていうか、なんていうか、なんだったっけ、開発チームよりか、開発チームデルフィンよりですね、開発チームデルフィンより 計画ですね。大航海時代オンラインの長期計画ですね。長期計画をざっと見ていければ、何が行われてるのかっていうのが、わかるかもしれませんが、2016年3月の時点で予定されてた長期計画が、4月に、エイジオブレボリューションが実装されまして、で、イベールの猫祭り、で、6月のアップデートですね、好調なので生産するレシピなどが追加されまして、で、勢力対抗クイズ大会ですね、7月19日から行われました。で、8月2日から、エイジオブレボリューションチャプター2ですね、こちらが行われまして、ですね、2015年の末からですね、イベントが続いてはおりますが、12月ライブイベント、クリスマスとかクリスマス関連のイベントが行われております。はい、最新のアップデート情報ですね、アパルタメントに自分だけの展示室が置けるようになった、展示室っていうのが登場しましたね。そちらにですね、いろいろと展示をすることによってですね、効果が得られるっていう感じのアップデートが行われたのが記憶に新しいかなと思います。12月6日に実装されたばかりですね。はい、はい、そんなわけでですね、今はもう世間はクリスマスから一色にクリスマスにこう染まりつつあるんですが、あれですね、某カンコレでも、そのクリスマス衣装に着替えたりとかですね。私がプレイしてる某スマホゲーでも、このクリスマスキャラがね、クリスマスガチャが実装されたりとかですね。非常に、ゲーム業界だとクリスマスシーズンは書き入れ時なのではないかなとは思いますが、意外と、某カンコレではですね、そのクリスマス、専用キャラみたいなのは実装されなかったりしてますね。助かってはいますけどね。その別枠でね、クリスマス衣装が実装されたとしてもどうすんだろうみたいな感じになりますよね。はい。で、ですのでね、私がプレイしてる某スマホゲーなんかは、同じキャラで衣装違いがいっぱいいたりしますね。同じキャラで衣装違い、別人かよみたいなね。そんな扱いになりそうな気もしますけどね。なかなかね、その辺のあれは難しい、さじ加減は難しいところであるとは思いますけどね。さてさて、最近の話題ですね、最近気になったニュース話題とかですね、その辺を紹介しておきたいと思いますが、まずですね、私現在ですね、大航海時代オンラインのログインがですね、ちょっとね、おろそかになっております。大航海時代オンラインのログインがちょっとおろそかになっているんですが、その原因がですね、はい、某ゾンビ家でございます、セブンデイズトゥーダイっていうのをですね、もさもさとやってるっていうね、そんな状態でございます。何でしたっけ、ゾンビがいる世界でですね、ゾンビの世界でマインクラフトをする、リアルなマインクラフトをするっていう、そんなゲームでございますが、それにちょっとどっぷりとハマってしまってまして、レイブンズナイトのね、訓練されたリスナーさん方もですね、ちょっとやってるみたいですので、ただですね、最近、結構やり尽くした感があるんでね、また、新鮮味を求めて、ね、新たな挑戦に、していこうかなと思っておりますが、そういえばですね、あとはなんか何でしたっけ、何でしたっけ、コスプレ写真とかがですね、日本に持ち込めるかどうかとかって、秋津丸以外のコスプレもあるそうなんですが、ぜひぜひ、龍城ちゃんのコスプレをしてください。どや、キリ、 いや、うん。やっぱ、なんでもない、ということです。はい。まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ？思い出せ。今年1年ですね、振り返っていきたいと思います。レイブンズナイトですね、今年のスタートは、12月30日、これ水曜日行ったんですが、410回放送ですね。レイブンズナイト第410回放送が1月6日に放送しております。はい、1月6日、新年一発目のレイブンズナイト。ということで、今年の抱負から幸先のいい話、初夢なんかの、ね、お題でスタートしまして、で、第2回、411回放送ですね。まあ、宴会やおすすめの店なんかを紹介してもらいつつ。で、まあ、プチ放送がですね、何度か続き、間ぐらい、429回放送。なんだろう、七夕ですね。429回放送で七夕です。願い事だとかですね、織姫と彦星は七夕以外どのように過ごしているのかとかですね。そんなお題が行われましたね。まあ今回、まあ、今年ですね、410回から始めとし、410回放送をスタートとしまして、ほぼ今年最後になりそうなのが445回放送というなんですが、年35回？そんなに少ない？じゃあ、35回？そんなに少ない？そんなもんか？一月4回と考えて、12ヶ月。4×12 は ?12、24、36、48。48回。まあ、年間48回放送する予定ではございますが、まあ、何でしたっけ。1月30日放送お休み。みたいな感じのお休みなんかもやってますから、含めてますから、これ、レイブンズナイト一体何年やってるんだこれ。ちょっと待って。まあ待て。何年やってるんだこれ。レイブンズナイト第1回放送。レイブンズナイト第1回放送。第1回放送いつ？プレイ放送が2006年の6月26日。ちょっと先生、もう10年以上やってるんですね、これ。10年？今年2016年ですよね。10年以上やってるじゃないですか！びっくりですよ！はい。何これ？大公開時代オンラインが11年目に突入するらしいんですが、レイブンズナイトはですね、10年やってます。10年やってますが、皆さん大体第何回ぐらいから聞いてるんでしょうかね。その辺が気になります。いやー、10年も続けるってすごいですね。10年続けても、中の人があまり変わってないような、そんな気がします。まあ、随分とおっさんにはなってしまいましたけどね。いやー、今年で10年目ですか。大公開時代オンラインも長くは続いていますが、ね、レイブンズナイトも長く続けすぎですよね。まあ今年1年振り返ってもね、何があったんだろうね。まあ、何でしたっけ、その年月を追うごとにですね、いろいろとその人間ですね、進化が止まってるようにも思えられますが、なんか動物界ではですね、新たな進化が見られる的なことがですね、最近ちらほらとニュースで話題になってましたが、ゾウさん、お鼻が長いゾウさんですね、はい。ゾウさんがですね、あまりにこう密猟され続けてですね、 象牙が目的なら牙がなければいいじゃないみたいな感じでですね、そのアフリカゾウがですね、最近なんか牙を持たずに生まれてくるっていうパターンがですね、新たな進化が見られてるらしいんですよ。まあそもそも動物っていうのはですね、まあ生き残るためにこういろいろとね、体を作り変えていく進化を行うんですが、まあなんと象牙の密漁がですね、象牙の密漁があまりにも多すぎるためか、まあ象さんが牙のない生き物になろうとしてるらしいんです。まあ、実際昔からですね、その牙がなくてですね、牙なしで生まれるパターンっていうのが、2から 6% ぐらいはまああったらしいんですが、まあ、すでにですね、ある地域ではもう 98% ものメスの象がですね、牙なしで生まれてくるらしいんです。まあ、オスは牙あるんですけどね。で、まあ、牙なしのメスから生まれる象もそのほとんどが牙なしということでですね、まあ、密漁されるなら牙をなくせばいいじゃない、みたいなね。まあ牙なしで生まれるメスの象の割合はまあその密漁に関しては直接な関わりがあるのではないかなとかって思ったりしてますね。まあ逆に言ったら牙を持ったね、立派な牙を持った象がですね、密漁されて殺されちゃって減ってしまったっていうのもあるんかもしれませんけどね、まあ環境への適応も進化っていうことなんですが、まあでもそういう意味ではですね、その何でしたっけ、人類はこんだけ長く生きてるのにね、イケメンだけが残っていないっていうのはね、理不尽な世の中のようなそんな気がします。はい、まあそんな感じでですね、まあ牙なしですね。はい。まあそれとはですね、別にまあそういう意味でですね、その何でしたっけ、この象さんからこう牙が消えたのもそうなんですが、まあ今日も食べたんですが、カップ焼きそばのね。カップ焼きそばの、その焼きそばダパーが消えたのがですね、やはり、何でしたっけ、私の、ここ数年の出来事では大きな出来事でございましたね。最後の砦であった某ペヤングさんがですね、何でしたっけ、フィルムを剥がすタイプのですね、簡易的な水切り用になってしまったがために、蓋を、カップ焼きそばのお湯を捨てるときに蓋が思わず開いてしまって中の麺をダファーってこぼしてしまうっていうね、そういう事象がなくなってしまったっていうのはまあ寂しい限りではございますが、まああとはその何でしたっけ、ゲーム内では言われてますけどね、産業革命の頃ロンドンでも白いガが駆逐されて突然変異の茶色いガが大繁殖したのも進化らしいですからね。まああとはですね、その進化といえば、そのカタツムリでんでん虫虫カタツムリの例のカタツムリなんですが、まあカタツムリってですね、身を守るときにその自分が殻の中にですね身を潜めて、まあ、外敵から身を守る生き物じゃないですか。まああれ貝の一種なのかナメクジの一種なのかわかりませんが、まあ、殻の中にですね、身を潜めて外敵から身を守る生物のはずなんですが、なんとなんと最近の研究でですね、その殻を武器にしてですね、外敵を撃退するカタツムリがですね、日本とロシアで発見されたらしいんですよ。はい。ちょっと動画が上がってたんですけど、その、カタツムリの、まあ、天敵でもあるオサムシがですね、そのカタツムリをこう襲おうとしてるんですが、そのオサムシに対してですね、カタツムリがこう、殻をブンブン振り回してですね、追い払うという。はい。ね、殻をこう振り回して撃退するっていうですね、動画がこうね、上がってたんですよね。もうすごいこう攻撃的な防御を取るっていうのはですね、まあ、一応その日本にいるエゾマイマイとですね、ロシアに分布されているその カタツムリ、2種類だけがそれ、その特性があるんですけどね。まあ、それぞれの地域に独立的にですね、この護身術を発展させたらしいんですけどね。まあ、殻の形なんかもですね、もう引きこもるか攻撃するかというそれぞれに適した形に進化してるらしいんですよね。まあ、これはですね、意外と、ツンツンってつつこうと思うなら殻をブンブン振り回すみたいなね、そんな意外な攻撃性が見えるそのカタツムリでございます。まあ、ちょっとね、気持ち悪いっていうか、あれですね、まあ、カタツムリ、軟体動物ですのでね、嫌悪感がある方もいるかもしれませんので、動画は紹介しませんが、ぜひぜひ、興味のある方は殻を振り回して、敵を倒すカタツムリっていうことでですね、調べてみてください。まあ、エゾマイマイがまさにそれらしいんですけどね、エゾマイマイ。はい。随分とその攻撃な、カタツムリでございます。エゾマイマイ、攻撃とかで検索するとですね、殻を振り回し、シールドアタックで天敵を KO するアグレッシブなカタツムリが日本で見つかるんですよね。はい。そんな感じでございます。まあ、殻自体がその180度以上殻を回転できるようになってるらしいですね。まあ、意外とノロノロかなと思われるんですけど、その、殻を振り回す速度も結構速くてですね、もう捕食に来た、オサムシが吹っ飛ばされてたりしてますね。はい。まあ、ね、こんな感じで、まあ、人間以外もいろいろと進化はしてますけどね。まあ、私の場合は、随分と、頭皮が退化してってますけどね。はい、そういえばですね、ゲーム内のチャットでですね、まあ、素人には軍服全部同じに見えるのですが、ということなんですが、まあ、確かにですね、詳しい方が異常とも言えるっていうね。そうですね、私もあんまり軍服はわからなかったりしますが、どっちかって言ったら迷彩柄ですね、柄に興味があったりはしましたけどね。自分が、迷彩服を買うにあたって、どんな柄がいいのかみたいなね。でもあれってすごいですよね。たかだかゲームではございます。ただのサバゲーではございますが、本当にブッシュの中に入ると、迷彩服着てる人と着てない人、全く見分けつかない、着てる人は全く見えなくなったりしますからね。まあですのでね、まあ最近のあれですね、迷彩色とかですね、そういう軍用品っていうのを進化っていうのもものすごいものがございますので、まあ、その辺がですね、どのように進化してきたかっていうのもね、気になりますが、まあその辺どうなんでしょうかね。軍用品とか、まあ日々進化してはいるんですけど、やはり戦時中とかっていうのがものすごい加速度的に進化していきますけど、まあ現在は、ある種平和なのかどうなのか、まあ世界規模で見ると、そんなに平和じゃないような気もしますけどね。ついこの間も、どこでしたっけ？ナイジェリアかなんかで自爆テロがあったんでしたっけね。なんか女子学生かなんかが自爆したっていう話なんですけどね。まあ、そういう意味では、ね、世界的に見れば平和なのかどうか微妙なところではございますが、まあ年末年始、まあクリスマスシーズンぐらいにですね、平和でいてもらいたいものではございますよね。まあクリスマスシーズンといえばですね、私もよく歌うことになってるんですけど、ジョン・レノンさんが歌ってた、ハッピークリスマスって曲ですね。まあ、それをなんかクリスマスシーズンに歌うことがよくあるんですが、まあやはりね、いかに、まあ日本の中に5つですね、そういった何でしたっけ？戦争をやめましょう的なテーマをですね、リアリティを出すのかっていうのはですね、ものすごい難しいところはあると思うんですけどね。 なかなか考えないといけないような、考えながら、ね、その、適当にその、音と声だけで歌ってるって言ったらもうほんま、滑稽なものになってしまいますからね。なかなか日本人には難しいかもしれませんけどね、そういうその平和を、ね、平和を願った歌的なものをですね、こんな世の中で歌うっていうのは難しいかもしれませんが、逆にその滑稽にならないようにですね、その辺もね、ちゃんとした、ね、その、歌を聴かせるというよりも伝えるっていう意味で、その辺を頑張ってやっていかないといけないかなって思っております。はい。ちょっとしんみりした話になりましたけど、まあ、その辺は置いといて。はい、ですね。まあ、今年を振り返って、真面目だ真面目ですよ、真面目うん。何でした？なんて言ったらいいんですかね。その、人前で歌うってことはですね。まあ、人前で歌う場合、ね、その、やっぱ、何でしたっけ。うん。騒音にならないようにですね。ね、気をつけないといけないような気がします。はい。その歌っていうのはやっぱり嫌がおうにもですね、耳に入ってくるものです。その通りがかった人がね、通りがかっただけでも、まあよくほら路上ライブやってるったりするじゃないですか、街中とかでですね。路上ライブを一つにしたってですね、そのまあ聞いて心地のいい歌だったらですね、まあいいんですけど、やっぱりそのたまに騒音になるようなものをこう提供している人もいたりするんですよね。だからそういった側にならないようにやっぱならない、気をつけないといけない感じですね。はい。はい、何でしたっけ？何の話をしようとしてたか完全に忘れてしまいました。この流れを改善、この流れを改善しないといけないではございますが、なんか言おうとしてたんだけど忘れてしまいました。はい。なんかゲーム内で日本と海外で決定的に違うのは、海外って子供でもビギニーっていうのは当たり前だけど日本ではあんまり多くないよねって何の話してるんですか。うん。まあ、はい。まあ、お子様はですね、フリフリの可愛らしい水着をね、着てくれたらそれが一番いいような、そんな気がします。はい、まあ、そんなこんなでですね、あ、そういえば、その、大公開時代オンラインとは関係ございませんが、某カンコレなんですが、私はイベントは、こうこうおつこうでクリアしました。はい。こうこうおつこうでクリアしました。あ、じゃあ、こう、こう、こう、おつ、こうか。うん。イオンだけは、沼りそうだったのと、どっちかって言ったら、その、爆撃機が、行動半径が広い方が欲しかったので、あえておつに落としました。はい。まあ、なんのこっちゃって方はですね、スルーしておいてください。まあ、てなわけでですね、投稿が来てるんですが、まあ、こちらはですね、その泉式部さんが、書いていただいてるんですが、泉式部さん、どうやら出たがってるようなのでゲストとしてお呼びしたいと思います。よしよし、どこだどこだどこだ、はい、まあ、レイブンズナイトでも馴染み深い、訓練されたリスナーさんでございます。泉式部さんをお呼びしたいと思います。現在呼び出し中です。しばらくお待ちください。はい、どうもこんばんは。
こんばんは、泉です。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。
ちょっとマイクでかいかも。ちょっとだけ話してくれた方がいいかな。
はい、話します。
あ、今度は離れすぎかな。いいですか？
こんなもんですか？
あ、はい、そんなもんで大丈夫です。どうも、毎度でございます。
毎度です。
紹介させていただきたいと思います。レイブンズナイトでは、随分と昔から聞いていただいてます、ヘビーリスナーでもございます、泉式部さんです。
はい、泉式部です。こんばんは。
はい、どうもよろしくお願いします。
イーサバのリスボン八番召喚、戦姫の会長の泉式部です。
お、なるほど、なるほど。よし、よし、イーサバのアニマル大戦団楓の会長でございます。エイチャルです。どや
ーよろしくお願いします。
対抗してみたぞ。対抗してみたぞ。はい、まあ、そんなわけでですね、なんか、今日は、テル来てたんで、
はい。
お呼びしたんですが、なんか言いたいことがあるわけですね。
いや、自分が投稿した投稿を読みたいだけです。
いや、それは自分の言いたいことじゃないんですか？
そうですね。
言いたいことがあるんですよね。
はい。
よし、言っとけや。
あ、じゃあ、読み上げさせてもらいます。はい、はい。はい。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。
どうもこんばんはっす。
そうっすね。今年1年はリアルでは大病もせず、入院もせずに、体調もよく療養生活を送ることができましたね。
お、いいことだ。
やはり健康が一番で、体が元気があることのありがたさを痛感しております。
体が資本ですからね。もう何にせよ、ね、体が資本ですからね。
食生活を改善して、運動不足を見直して、糖尿病も感知しましたしね。
すごい。糖尿病って思うんですけど、それって感知できるもんなんですか？
できます。
そうなんだ。いや、ごめんなさい。私の感覚ではですね、その糖尿病って、どっちかって言ったら一生付き合わなければいけない病気なのかなっていう、そんなイメージが非常に強かったんですが、そうではなくて、感知できるものなんですね。
そうそう、治ります。
へえ。これってでもあれなんですか？医学の進歩的なもんなんですかね？なんかその糖尿病の特効薬ができたとか。
あ、薬もありますけど。
はいはいはい。
食生活と運動で、はい、だいぶ改善することができます。
あ、なるほどね。いやー、なんかその、私、ほんまイメージとしてはもう一生付き合わなければいけない病気っていうイメージがあってですね。それこそ、いつなったらどうしよう、どうしよう、みたいなね、そんな恐怖をね、味わいながら食生活を送ってたんですが、うん、まあ治るんですね。
治りますね。
ああ、ほんだら、あれですね、炭水化物取りまくっても、うどん食べまくっても大丈夫なの。いやー、なんか何でしたっけ、香川県ってですね、
うん、
うどんの国でございます、さぬき、香川県なんですが、うん、香川、日本県下の中ではですね、糖尿病率ナンバーワンらしいんですよ。はい、
そうなんだ。
はい。タンパク質というか、炭水化物ですね。うどんを食べ過ぎたがために、はい、うどんって非常に糖分が多いんで、
うん、
香川県って糖尿病率ナンバーワンだったんですが、まあ、糖尿病を治せるということはですね、うどんを遠慮なく食えるということですよね。
まあ、でも、不摂生はしたらあかんよ。
あ、まあ、不摂生ではしたらダメですよね。はい。
食べ過ぎあかんよ。
はい。はい。まあ、糖尿病が感知できるというのがですね、意外な事実にちょっと感動しております、エイチャルです。感知おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、続きどうぞ。
続き。はい。ゲームの話では、ゾンビゲー関係で、エイチャルさんとアリスさんにスカイプでお話しする機会を持てて、大変嬉しかったですね。ありがとうございます。
ああ、いえ、どういたしまして。まあ、てか、何でしたっけ？レイブンズナイトの、まあ、MC さん、MC じゃない、リスナーさん、ね、含めてですね、結構、私やアリスさんがですね、なんか、神格化されてる、まあ、神格化とは言わないかもしれませんが、なんか何でしたっけ？いわゆる、テレビの中の人的なイメージを持たれてる感があるんですが、ね、ぶっちゃけ私、もうアリスさんもただの一般ピーポーですからね。こうやってですね、スカイプで普通に通話したりとか、まあ、今日はラジオに載せてますので、まあ、私、こんな感じの、うん、ラジオ風の喋り方にはなってますけど、普段はもう一般ピーポーですからね。ですんで、ね、泉さんもそうなんですが、普段の私というのがですね、存分に味わっていただけてたらと思います。ですので、まあ、興味のある方はですね、はい、私のお話、普通にスカイプで連絡送っていただければですね、通話会話等はできると思いますんで、 お気兼ねなく、ね。はい。
はい。
連絡いただければと思います。はい、そこのシャトルームのあなた、ロリコン変態だと思ってた。ロリコンで変態でもあります。はい、次お願いします。
はい。しませんね。
はいはい。
最後になりましたが、ドル関係では今年もうちの戦姫の紹介員さんや、フレンドの皆さんに助けていただいた一年でした。大変感謝しております。戦姫のイーサワリスボン8番召喚も無事に維持できております。うちが主催する召喚イベントなどには、多くの召喚員様やフレンドの皆さんにご参加いただきました。戦姫はますますパワーアップしていくので、引き続き来年もよろしくお願いいたしますね。以上です。
なるほど。いやー、素晴らしいですね。私がいる、その、アニマル大戦団なんかはですね、紹介長が大公開時代オンラインをサボりがちですからね。いやー、ほんと、泉さんは、ある種、名誉紹介長と言っても過言ではないですかね。いえいえ。まあでもなかなかね、他のゲームをやりながら別のゲームにインするっていうのはなかなか難しい部分もありますけどね。うん、
そうだね。
ですけど、まあその辺はですね、うまくね、やっていかないと。
うん。
まあ、私もですね、大公開時代オンラインも、まあ、やりたいことが、ゲーム内でやりたいことが残っているんです。結構やりたいこと残ってるんですけど、
うん、
まあ、まとまった時間が取れなかったりとかですね、
うん、
中の人が忙しかったりとかですね、別ゲー、うん、別ゲー入ってたりとかですね、やってたりするんでね、はい。あ、でですね、ファンネルネハンジャク長さんがマナが入ると面白いかもしれんなっていうことで、F マナさんがこの、ここに入ってくると非常に面白いかもしれませんが、私、まだ、お話ししたことがないのでですね、まあ、ぜひぜひ機会がございましたら、その、むしろその、レイムズナイトに関しましては、この、ラジオの MC だけではなくですね、まあ、実際にリスナーの方々と一緒に作ってきた、ね、もう10年やってますけどね。リスナーってのラジオのような気もしますんでね。今後ともぜひぜひ、投稿等々、等々、等々、等々、等々、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、まあ、いつまでのお付き合いになるかはわかりませんが、ね、末永くお付き合いになるか
は、末永くお願いします。
お願いいたします。はい。まあ、そんなこんなでですね、今日は、まあ、今年を振り返ってみて、というか、ちょっと聞きますけど、
はい。
泉さん、今年1年ですね。はい。なんか、まあ、ラジオにしろ、その、大公開にしろ、はい、別芸にしろ、なんか、まあ、今、実際にお話しする機会があったっていうのは印象残ってるかもしれませんが、それ以外になんか、これって印象残ったことってあります？
まあ、ゲーム内だったら、
はいはいはい。
北米の鉄道が実装されたのが一番大きいなと思いますね。
私まだ鉄道見てないんですよ。
そうなんだ。
鉄道を見てないんです。
ボストン行ってきたら？
ボストンですか？ボストンってどこですか？
知らないよ。
ボストンってどこでしょう？
新しく実装された街。
ほうほうほうほうほう。
北米に。
北米に新しく実装された、ヌーベルフランスにうちのあれがありますが、
ヌーベルフランスより南やね。
あー、なるほどね。ただ、現在、北米は、無法海域になっております。
無法海域だね。
無法になっております。まあでも、無法海域って言っても、北米で狩りとかはしづらいかもしれませんね。あ、カリブ海も無法になってるんですね。
う
ん、
そうだね。
なるほどね。まあまあ、汽車ですね。はい。鉄道か、まあ、近代化の波にね、飲まれてはいますが、鉄道がいた、もうすでにいた時代って、何でしたっけ？もう蒸気船とかが動いてた時代になるんですかね？
うん、多分そうだろうね。
まあ、それは鉄道下で蒸気のものですからね。蒸気機関ですからね。
うん、
というわけで、来てるやつを読んでいきたいと思います。コキュさんからいただきました。ありがとうございます。
じゃあ、泉は落ちます。
はい、どうも、またです。はい、じゃあ、泉さんでした。
失礼します。
See you next time.
またね。
はい、コキさんからいただきました。こんばんは、コキでやす。今年1年か、カレーを実感した1年だったな。ドカ盛り系完食、イコール腹壊す。ちょい無理をすれば風邪をひく。めっきり寒さに弱くなる、などなど。あー、日中ほど若返りてー。はい、私も若返りたいです。はい。まあ私はですね、寒さに非常に弱くなったので、足元は、電気座布団。で、背後から、クーラー。じゃ、背後から、あれですね。暖房をかけております。まあただ、やはりその暖房最強はですね、石油ファンヒーターかもしれませんね。私は部屋狭いんで使ってませんけど、広い部屋で使う場合とかはですね、石油ファンヒーターやっぱ最強ですね。そんな感じがします。はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。一平ちゃんショートケーキ味を食べてしまったサンミッシェルです。なんだそれ、一平ちゃんのショートケーキ味、すごい気になります。激まず、一平ちゃんショートケーキ味は飲み込めないほどにまずい、まずい、本当にまずいんです。ということです。言われているほどでなく、お菓子と思えばこれもありだと思うのですが。はい。お菓子と思えばありなのか？まあ、でもあれですね、コーンポタージュ味のガリガリ君とか、ね。はい、赤星は何を思ってこんなものを作ったのかと思いました。これ赤星食品で合ってたのかな？明星食品かもしれませんが。まあ、チャルメラとかでも有名な、はい、明星食品ですね。明星は何を思ってこんなのを作ったのかと思いました。さて、一平ちゃんほどの瞑想ではないのですが、私の今年1年、もがいてもがいて結局あまり少なかった、進まなかった1年でした。DOL でもずっとリスボンにいた気がします。来年こそは飛躍できるようリベンジ&チャレンジの年にしたいと思います。それでは、ということです。まあ、あれですね、赤木乳業もね、瞑想しますが、はい、明星食品さんもどうやら瞑想してるみたいですが、まあね、今年1年、私も、いろいろと育ってないような気がします。育ってないというか、歌が上手くなりて、歌が上手くなりたいけど、なれない。はい。まあ、そんなわけでですね、緊張したなぁということでですね、ゾンビゲーで話してるときとは調子が、まあ、あれですね、やっぱり皆さんが聞いていただいてるっていうのはありますね。その人前で喋るっていうのはですね、まあ、人前で何かをやるっていうのはやはり緊張するところではございますが、まあ、でもね、その舞台の上とかに、舞台の上とかと違ってですね、まあ、お客さんは、リアルで見えてるわけではございませんので、それに比べたら緊張しないかもしれませんけどね。うん、1000人近くの前で歌うとなると非常に緊張しますよ。ということです。はい。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、つい普通にラジオを聞いている感覚で私の話を聞いてしまうっていうね、感じではございますが、昔ですね、レイムンズナイトの、ゲスト席はですね、ちょっと特別な、視聴者席的なね、言われ方をしてた時期がございます。はい。まあ、というのもですね、まあ、レイブンズナイトのその特等席ですね、特等視聴席みたいな感じでですね、呼ばれてた時期がございます。っていうのもですね、まあ、アリスさんがいる前に一緒にやってたジントックさんですね、私とジントックさん二人でラジオをやるとですね、ゲストが来ていただいても、そのゲストそっちのけで喋ってしまうので、はい。ゲストそっちのけで喋ってしまいまして、まあ、ゲストの付け入る隙がない、的なね。ですんで、まあ、ゲスト席に関しましては、なんかラジオをこうね、聞くための特別視聴席みたいなね、そんなイメージでございます。ツッコミがすぐできるね。そんなイメージも、まあ昔はついてたんですけどね。まあぜひぜひ、腹筋を元気っていうことでございますが、この前ですね、チラッとリアルの方でもお話ししましたし、はい。 腹筋王さんに、その、ちょっと前にそのね、お会いする機会があったので、まあ、元気にしてます。元気にしてますよ。ですんでね、大丈夫だとは思いますが、まあ、今ではね、いろいろと、いろんなことになってます。はい。というわけでですね、今日はこんな感じでですね、こんな感じで終了したいと思います。ライブのナイト、プチンでした。エンディングです。エンディング。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー。なかなかね、年末年始忙しい時期ではございますが、まあ、今日はですね、アリスさんもお休みということで、レイブンズナイトプチとなりました。まあ、年末にかけてですね、ちょっとその中の人の都合でプチ放送になることはあるかもしれません。来週、12月21日、水曜日、12月21日、水曜日はまあ本送放送にできるかなとは思うんですが、まあ、ちょいくらイベント続きでですね、なおかつ中の人の、その、ボイトレとかレッスンとかの関係でですね、ラジオが急にお休みになったりすることもあるかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。来週10月21日ですね、ちゃんと放送できればいいなーって思っておりますが、まあ現状予定は未定ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR でした。コミケ行こうかどうか悩んでるところなんですが、なんかいい方法ないかなというわけで、また来週も聞いてくださいね。 See you next time! おやすみなさい。